皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは、よろしくお願いします。はい、
先週から、ずっとねワールドカップで、サッカーのことですね、日本は、元気づいたり、急に負けたりして、元気なくなったりしてるんですけれども、サッカーというのは世界的なこう、オリンピック以上のそういうスポーツで、今サッカーを通じて、なんとなく波及効果というんですかね、こうビジネスの元気が出てるように思うんですけれども、一方、先週もお話ししましたけれども、この北朝鮮の問題というのは、これで良かったかなというね、ちょっと安心もあるけれども、その安心の裏にはもっと怖いことがあるかもしれないという見方が、あるいはトランプ大統領の、いわゆる強烈なプレッシャーをかけたおかげで、こういうふうな米朝トップが、会うことによって、これからまた新たなこう話し合いを通じて、我々の拉致問題あるいは日本の安全保障もですねプラス材料に持っていくかという、その時にやっぱり仮説というかね、良くなるようにはどうしたらいいかというね、外圧ばっかり頼ってるなくて、例えば中国アメリカ韓国がどうやるんじゃなくて、日本として何かしなければいけないというのは、これずっと議論してるんですけど、あんまりね、その日本としてのオプションが、日本はどちらかというとプレッシャーかけていってる立場で、このままでいけないと、マイナスになるとか、米軍が引き上げることによって、あと北朝鮮が思う通りになるとか、そういう意見もあるんですけども、そうはいうもの、なんかその流れというか、日本のプラスになって、北東アジア東アジアが豊かになるような何かそういうレシピというか秘策があるとするとね、先生教えていただきたいですからね。
その前にね、僕サッカーの話ですけれど、僕にね、常に周りの人が、あんたはどこを応援してるんだというふうに聞くんですよね。例えば韓国、
ドイツ破りましたね、韓国、
それから日本ね、特に今回日本と韓国が戦った、そういうことはなかったですね。じゃあその時どこを応援するのかって僕いつもね、弱いチームを応援するよっていうふうにちょっとごまかしを入れるんだけれども、最近はなんとなく日本が、日本をもう強かろうが弱かろうが、日本を応援するようになってしまってて、家の中でもそうなんですね。ただこういうことを言うのは、僕はなるべく客観的に東北アジアのいろんな国を見ようという、そういう立場で、本当にどこかの型を持ってね、どこかを嫌いだからとか、そういう観点でものを見てるわけじゃないと。
そう僕はね、今のお話ですけどね、アジアだけ見てたら、韓国とか中国敵対するように僕は思ったりするんですね、アジアだけ見てたら、その中で競争って、だからワールドカップって言ったら圧倒的にヨーロッパ南米が強くて、アジアもアフリカもなんか弱いから、どっち比較的弱いから、韓国がドイツ破ったらやっぱり嬉しいんですよ、すごく。
それもそうですし、今回日本が、
ベルギーに負けたんですか、
負けたけどよくやりましたよね、コロンビアに勝って。
それは韓国もすごく中国も応援してるでしょう、日本を。
中国もね、今回の日本をすごく叩いてるんですね。韓国はちょっと悲願出る部分もあるかもしれませんけれど。
決勝リーグ行けなかったですからね。
そういうので、僕はね、朝鮮半島問題がいい方向に行ってほしいんですね。いい方向というのはどういうものかといったら、無条件仲良くなればいいかというと、そうではない、無条件に南北が仲良くなるということは、この大事な問題、非核化を不問にして、一緒になったら、後からものすごい反動というか、悲劇を生む可能性があるんですね。1950年6月の朝鮮戦争が起こったのもですね、これやっぱり無防備で、北朝鮮をその突然沿いに侵攻してくると思ってなかったからなんですね。ですから、そういう意味からすると、とにかく根本的に朝鮮半島を安全にするには、核をまず取り除かなければならない。しかし今、その韓国政府というのは、なぜか核問題よりは 何かあの北朝鮮を助けたいというそういうあのその意思が、ね、強く感じられるんですね。それはやっぱり危ないです、うん、それが問題を逆に複雑にして北朝鮮が非核化しようとする意思を弱める結果を生むので、うん、
だけどねそもそも、うんうん、もし、韓国が北朝鮮に対して、ね、非核化を強く言えば、うん、過去と同じように全く進展というか交渉できないというのは過去の動きだったと思うんです、うんはいはい、それをやっぱり交渉するために交渉のプロセスにおいて、まあ非核化を進めていこうという韓国のスタンス、まあ、アメリカももっと短期で、はい非核化って言ったけどもそうでもないという動きからいくと、うん、あの過去の例見てみると、まあ、失敗、まあ、94年の失敗もありますけれどもあの、うん、ケドン作ったら失敗もありますけれどもしかし、要するにベストを両者求めたら最悪の事態が起こってセカンドベストというのは、うんまあ、完全に核放棄なくても何か交渉しながら経済協力していくというのが、まあ、セカンドベスト両者のね
そうですね、うん、いろんなそういう考えがあってね、うん、あの今まで来てるんです、うん、そこであの北朝鮮問題 の, あの問題を複雑にした根本的な原因は韓国に僕はあると思ってましてね、うんうんうん、94年からちょっと、まあ、北朝鮮が弱って、うん、あのすぐにでも北朝鮮がまあ泣きついてきそうな時に対応政策を取って、うんたくさんの支援を、うん北朝鮮に与えてそこで北朝鮮が生き返ったんですよね。それで農務編政権まで8年間北朝鮮を支援してその間彼らは体力つけてあの核を開発した、うん、で今度イ・ミョンバク政権からパク・クネまでの保守政権が北朝鮮にまあ圧力かけるというかある意味権力を貫くという政策でやったらですねまあ ある意味ちょっと北朝鮮が昔みたいにこう理不尽な要求とかはさすがにできなくなってるけれどもやっとそういう雰囲気が出てきてですね北朝鮮がある意味どうするかという迷っているときにまだ左派政権ができて、うん、まだ違うあの違う政策をやり出した、うんうん、ですから北朝鮮に対してはですね結局この20年間国際社会は ある意味韓国に翻弄されているんですよ、うん、対応政策なのか圧力政策なのか
韓国はまあ、僕も国連で、うんただ韓国は直接北朝鮮に経済協力できないから、うん、UNDP なり、ね、国連通じて、まあ、トマンコ開発の維持もそうですけど、うん、そういう形でやるという動きがね韓国と北朝鮮が国連同時加盟した1990年前半に、うんうん、そういう動きがあってで韓国北朝鮮が本当に飢餓に苦しんでいるときに僕は韓国人の立場からもし韓国人だったら、うん、ほっといたら多くの普通の人々がね、はい、飢餓に苦しんで亡くなってしまうとだからそういう人道的な意味でやっぱり助けたと思うんです
問題はね、うん、問題は例えば北朝鮮が飢餓に苦しんだ、うん、その時に北朝鮮お金がないかなかったかというとそのお金で太陽宮殿を作ったんですね、うんうん、9億ドル近くを使って、うん、ですからそれとまだ他のお金では核開発に使ってしまった、うんうん、そういうことにさらにお金を与えると、うんうん、その飢えてる人民に、うん、お金が行くのではなくて、うんね、核開発とこっちに回すからそれが問題なんですよ、
う
ん
う
ん
そうですね、
ですから今も国際的に制裁を加えてるのは、うん、これはやっぱり北朝鮮人民を考えると非常に心が痛いんだけれども、うん、ただそういうお金をね直接その苦しんでる人に届けられるならいいんだけれども、うん、それをもらったらですねまだミサイル発射とか核開発に使う、うん、ミサイル一発ね、うんうん、長距離弾道ミサイルを発射すると少なくとも3000万ドル以上かかるんですよ、うんうん、それだったら北朝鮮そういうお金を、うん、安いトウモロコシとか買ったら北朝鮮に絶対その飢え死にする人が出ない、うんうん、しかしそれをしないのに彼らがまずそういう人民の面倒を見て、うん全てのお金そっちに回して当たりませんからちょっと助けてくださいという時には助けていいんだけれども、うんうんうん、そこの矛盾なんですね、
う
ん、
飢餓に苦しんでるというのは先生違うかもしれない僕が早い時期に行った時に、うん、報道より 飢餓に苦しんでないというふうに僕は思ったんですね、見たときに、うんうん、北朝鮮側から見れば飢餓に苦しんでる方がお金が入ってきますからね、うん、国連だ大きくやっぱりこういう飢餓に苦しんでるように見せかけたところもあると思うんですね、援助もらうためには、
ね、ただね、そこはね、うん、今の現状、私が現地調査をしてないので、うんうん、言う権利がないんですが、ただ北朝鮮のナンバー序列からすると21番目のホン・ザンヨブ、うん、国際書記が1997年に韓国に亡命したときに、うん、彼の証言を聞くと、うん、自分は内部資料を読んだときに、うん、労働党員5万人を含む90万人が餓死したという報告書を自分が読んだと言ってるんですね。でそれは97年ですから、97年から99年まで続きました。これは3年以上苦難の行軍が続いてて、うんうん、その時に250万と今大体言ってるのが正しいんだけれども、うん、2400万の人口の250万ですよ、
うんうん、だから90何年か太陽政策2000年ぐらいですかね、
それで
近代史の太陽政策、ね、その前で、
それで最近今年の2月に、うん、北朝鮮がその女性兵士4人が列車の上で餓死したという、うん、そういう報道がありましたよね、うん、それは今一番苦しんでるのが軍人たちらしいんですね、
うん、
一般の人民たちは中国とのその貿易で闇市場で食料を調達したりするんだけれど、うん、軍には配給が届いてない、うん、自給自足しろというんだけれど、うん、今だからね、我々が思っている以上に地方はやっぱり疲弊していて、うん、ただ
疲弊してるから、うん、経済制裁効いてるから、だからアメリカとの
済
んだ、あるいは、ね、軍事的挑発も含めて、
特に軍部に、うん、食料を配らなきゃならないの、うん、それができ
ない、まあ、それができただけでも、トランプ政権はよくやってると思うんです
よ、よくやってますね、
今でほっといたけれども、うん、交渉を進めていってるという、
ね、ただね、北朝鮮経済を僕もちょっと客観的に見ようとして、この金正恩が、うんうん政権を握ってからですね、経済にかなり力を入れて、うん、平壌とか一部のその経済一部の部門は経済成長はしてるんですね、うん、平均で 1% か 3% 経済は上向いてるというふうには、うん、そういうデータもあります。ただそれは一部の恵まれた人々の中での経済であって、
そうですよね、
地方はやっぱり、
うん、そういう、まあ金正恩から見ればそういうメリハリをつけた方が彼のプラスです、うん、全部が豊かになれば彼の責任は持たないと。
そうです。
で逆に、ね、でトランプ大統領も会った時にこうシミュレーションで、はい、アメリカとこういうふうにやればこんだけ素晴らしい未来があるんだというふうにね、はい、僕はそれはねトランプうまいと思うんですよ、すごく。
ただね、朝鮮、うん、そこがね、うん、そこがアメリカが北朝鮮知らないからで、
ああそうですか。
ね、北朝鮮は人民が生活が豊かになって向上すると政権が危ないんですよ、
う
ん、
危ない、そう分かってるんですね、
ア
メリカが一番それ分かってるんですね、
そうです、うんうん、まあ、ですから戦略なのか
戦略なのか
知らないから
だけど、うん、だけどあなたはちゃんと保証してあげますという個人的なね、
はいはいはい、
それは僕は大きいかなと、亡命も含めてね、うん、まあ、そういうことはちょっとあれですけれども、うん、そういうことは両者アメリカも思惑があって、北朝鮮もそれを受けられない思惑があると、うん、その中でどのように、ね、行動していこうかということ、
そうです、
ね、
ですから金正恩が核を捨てる、うん、陶器を引き出すには、はい、一つしかない、彼が自分の身が危ないと思った時なんです、
う
んうん、時だけなんですよ。
そうですね、そういう交渉の
人民が苦しむというのはあんまり動機にならない、は
い、ということで、すみません、また時間が来てしまったんですけども、はい、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授、はい、ルイ・ソーテン先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。